皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月2日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は民主主義から民衆主義へです。今また恒例の遠山藤原学校が終わりました後、遠山号に来ております。あの川の流れが音が入っていると思いますけども、大変穏やかで、非常に多くの観光客の方もいらっしゃっておられますし、また花が綺麗ですね。今年は一斉に全部いろんな花が、春の花が咲きまして、本当に桃源郷のような雰囲気なんですけども、世の中の方ですけども、野田首相も相当行き詰まっているようですね。投げ出し解散という形で、春から秋に解散になるのか、あるいはそれができずに、退陣という形になるのか、それはちょっと分かりませんけれども、本当に松下政経塾政治の、限界とですね、その問題が一気にクローズアップされて、まさにデルト負けで終わっちゃったというような感じだと思うんですね。政経塾そのものにですね、どんな問題があったのか、それはいろいろ本も出てますから、こういろいろ見ればいいんでしょうけども、やはりこの政経塾出身の政治家というのはちょっと変ですよね。やっぱこう観念論があまりにも行き過ぎておりましてですね、現実とのこの接点を持っていないというんでしょうかね。現実との接点があると逃げるというんでしょうか。だからこの現実をよく見て、そこから弁証法的に物事を考えていく能力に著しく欠ける人たちがですね、どうも今政権の中枢に集まっているような感じがするんですね。ですからこの観念論のやり取りだけやってますから、その現実がついてこないわけで、そのうちにこのみんな怒り出してですね、全部終わりになっちゃうわけですね。現実から逃げるということで言えば、世界中の政治、行き詰まった時みんなそうなるわけですよね。ですから日本に限ったことではないんですけども、少なくとも今の政経塾の政権固めているメンバーにですね、これ以上なんか現実が分かるということもちょっと考えられないし、あるいはなんか軌道修正できるという、そういうこともちょっと考えられませんし、かといってですね、失礼いたしました、自分から毒っていうことも考えられませんので、なんかそれはもうこれで限界なんじゃないでしょうかね。ある人は面白いこと言ってくれてですね、その枝野氏とか、あるいは仙石氏っていうのは、前の菅内閣では確か原発反対だったんですね。なんでそれ今原発賛成になってるかというと、話は簡単で、あの二人は弁護士だと。弁護士は依頼者のために仕事をするんだ。だからその前の依頼者がですね、原発廃止といえば原発廃止だし、で新しい依頼者原発やるといえば原発やると、ただそれだけなんだという話を聞きまして、確かにそうだなと思うんですね。とにかく結論がどっちであったって、東大和法を使えばですね、何とでも理屈立っちゃうわけですから、理屈に困れて心配ないわけですね。まさにエコノミストと同じですね。エコノミストというのは同じ機関の同じデータを使って、景気はいいという結論と景気悪いという結論を両方非常にもっともらしく作り分ける能力、これがですね、エコノミストに必要とされる最大の能力なわけですね。弁護士もだから同じなんですね。あれ同じ状況で同じ証拠を使って、有罪と無罪をですね、完璧に2つ言い分けられないとこれができないわけで、ですからそういった能力を持っている人たちに言っている話というのは、結論を最初に聞かないとですね、分からないわけですね。その議論を積み重ねた上での結論と考えると大失敗するわけでありまして、どうもなんかそれぐらいの軽いノリのようですね、あれ政府の中というのは。だからそれはもう役人にも浸透しておりましてですね、だからその役人にとってみりゃ、もういつ次の今の政権終わるか分かんないわけだし、で選挙やれば今度は橋本氏とかね、ああいう人たち出てくればもう役所めった切りになるんでしょうから、そうしたらこの政策どころじゃありませんし、自分の食いぶち考えなきゃいけないわけで、ですからとにかく今クビにならないためには何を言えばいいかという、どうもそんなことで物事動いているようですね。だからこの民主主義というもののですね、限界、これはもう日本だけじゃなく、あらゆる国で今明確に見えてきたと思うんですね。その理念はともかく、あれ実践してやった時ですね、そのろくなやつが出てこないと、だからこの世の中を祭り合わせる能力を持った人が 選挙では出てこないということははっきりしたんじゃないんでしょうかね。まあ、19世紀は国王の時代ですよね。国王と特権承認の時代で、まあ、それもうまくいかなかったわけですよね。ですから、まあ、民主主義の時代になって、第一次世界大戦というのは国王を擁した側と民主主義を擁した側で戦って、で民主主義を擁した側が勝ったわけですけども、まあ、だけど、まあ、とにかく民主主義じゃもうダメなんでしょうね。まあ、かといってですね、じゃあその憲法を改正して民主主義に代わる新しい政治制度を作れたって、それはまた難しいわけですよね。今更君主制に戻るってわけにもいけませんし、だから、まあ、政治はこんなもんなんじゃないんでしょうか。結局政治というのはですね、ファロワーなんですよね。政治をリーダーだと思ってるから間違いで、政治は今やファロワーなんですね。もう誰にフォローするかというところがね、まあ、商売と同じで、どの流行を追いかけるかっていう、所詮はそこなんですよね。だから、まあ、みんなの党から出ましょうかとか、民主党から出ましょうかとか、今皆さんね、立候補を予定する人たちはどの流行に自分の身を任せるか今一生懸命選択してるわけですけども、まあ、もうそういうことを恥ずかしげもなくみんな正々堂々とやる時代に来ちゃってるわけで、ですからやっぱり政治はフォロワーだというふうに考えれば、じゃあ誰がリーダーかというと、やっぱりこれは民衆だというふうに言わざるを得ないんですね。で、日本以上に世界は今乱れてるわけです。中東なんかもですね、全然この収まりがつかない。で、アメリカやヨーロッパもどんどん政治が乱れていくわけですけども、中国ももちろんそうですね。中国なんか随分えげつないことになってきましたね。軍閥同士の争いですからね、この政策ってものはないわけですよね。金と権力の取り合いですからね、なんかまああれが中国なんだろうなと思って見てるんですけども、まあとにかく、まああの国は民主主義でも何でもないんですけども、まあとにかく政治が機能しないことだけは間違いなくて、で結局その混乱をですね、収拾に向けていくときのプロセスがこれから問題になっていくわけですね。じゃあその昔のように戦争してですね、誰か勝った人が天下を取るのかと、織田信長がですね最後の戦いに勝って、で豊臣秀吉が最後の戦いに勝って、それで天下を握ったと、まあ、こういうふうになるのかですね、あるいはなんかそれこそ国民が一気に覚醒して選挙でですね誰か出てくるのか、いやなかなか両方とも考えられないと思うんですよね。戦争一つ取ったってですね、もう昔の第二次世界大戦のような、まあ明確な決着がつくような全面戦争っていうのはもう今ないわけですよね。どんどんゲリラ戦になっちゃって、しかもいつ始まっていつ終わるか分かんないような、まあ戦いが続いてますから、これは新しい政治勢力って言いますか、新しいリーダーシップを生むっていうことはないですよね。揉めるばっかですもん。で、経済界が一時期政治を触ろうとしたことあるわけですね。まあグローバリゼーションの時代ですけども、昔の、しかしそれは国王の時代の特権承認の復活みたいなもんで、結局はその権力を利用した金儲けなんですね、あれ。で、まあなんかいろんなこと言ってるね、経済人日本の中にいますが、よく見るとその仕事はですね、規制緩和の上に乗っかってたりですね、周りとあらゆる名目つけて補助金引っ張り出したりと、要するに特権承認と変わらないことをやってるわけですね。だから政治に口出しているという人たちも、まあ失礼ながら結構いらっしゃるようでございましてですね、それは日本だけじゃなくて外国もそうで、だからやっぱり経済人がその経済むき出しで、政治やるということは、でそれは時代をやっぱ戻しちゃうことですから、うまくいくってことはないわけですよね。でそうなると今のアメリカの 99% 運動、ウォール街を占拠しようと運動に見られるような本物の民主主義、これ以外ないんだろうと思うんですね。例えばアフガニスタンで言ったら、それパシュトン人であればパシュトン人の世界ですよね。やっぱ彼らがですねずっとそこに住んでるわけで、やっぱり彼らの自治以外にですねアフガニスタンを統治する方法ないわけですね。だから外国勢力とかですね、よその勢力がみんな出てってもらって、でとにかくその地域に固有に住んでる人たちがそこで自治をやる以外に、まあ収める方法ってないと思うんですよ。政府ってのはあったって、それは形ばかりのもんでね、リビアもそうですけども、結局その地元の豪族たちがうんと言わないかですね、政府が何言ったって何の政治効力、政治権力もその生まれてこないわけですね。だからやっぱり、まあまさに中世の日本の中世の戦国時代と同じですよ。地域を治める豪族、民衆のボスですよね。民衆を束ねる人たちが実際にその地域を動かしているわけですね。この現実はやっぱりはっきりしてるんじゃないんでしょうかね。それから企業とかですね、様々な組織におきましてもね、 まあ、組織全体がうまく動いているうちはいいんですけども、なかなかそれがうまくいか動かなくなってくると、今度はやっぱり現場のリーダーって言いましょうか、見識ある人たち、行動力ある人たちの行動が全ての鍵になってきます。組織を立て直そうとかですね、なんか新しいことをやられたときには、やっぱこの新しいリーダーシップは外から来るんじゃなくて下から湧き上がってくるわけですよね。下から湧き上がってくるリーダーが危機を克服し問題を直していく、これが通常見られる形態ですよね。だからこれもある意味では民衆主義ですね。何度も言いますように、民衆と大衆ってのは全然違うんですね。あの大衆に向けての政治ってのはですね、これはその何でしょうね、国王の時代とはあんま変わらないんですよね。要するに洗脳とかですね、パンとサーカスで、とにかく自分を引き立たせようと、まあ言ってみれば将棋の駒みたいに使っちゃってるのが、国民をね、将棋の駒みたいに使うのが、大衆主義でありますから、それは全然ダメなんですね。やっぱり大衆をいくらですね駆け回したってそこは何も生まれてこない。でもなんか皆さんこう見ていてわかるでしょ、最近二国文化すごく進んでると思いませんか。個人のレベルでもこう行動とかですね、意識の上において、人相まで最近二国文化してると思うんですけども、だからなんかこう、あ、この人まだこれ大衆なんだなって人と、うん、この人なんかやっぱ人がついてくんだな、なんかね、ある部分その人リーダーシップ取ってんだなという、本物の民衆、リンカーンのいうところの本物のピープルですよね。やっぱりこう見えてきてると思いませんか。会社の中でもそうですよね。もうとにかく、給料をもらうためだけに来てればいいと、迎合することしかあまり考えないという大衆のような社員とですね、いやそんなこと言ったって我々には責任があるんだ、やることがあるんだって言って本気で行動している民衆のような社員と、はっきり分かれてきてると思いますよね。やっぱりだからこれからですね、一番大切なことは、この国内外の混乱って、これ誰も今のところ今までの勢力が収拾できない、どっかの政治勢力が出てきて収拾するとかね、あるいはどっかの、まあ、地方のリーダーが一人出てきてそれ収拾するっていうことはなかなか難しいですよね。昔の戦国時代みたいに地域で勝った人たちが戦って戦って中央に上り詰めて天下を取る、そういう話にならないと思うんですね。あるいは戦争をやればケリがつかって、むしろ反対で戦争をやればですね、やるほどなんか政治勢力は生まれなくなってきて混沌だけが広がっていくってわけでしょ。で企業って言いますか、経済経営の方からもなんか新しいリーダーが生まれてこない。そうするとなんか今までの方程式で、次なんか誰か生まれてきてその人が天下取るのを待ってるというようなことをやったら、これは永遠にですね誰も出てこないんじゃないかという感じが私はするんですね。やっぱりここは民衆がですね動かないとダメだと思いますよ。まあ、いろんなところでですね、まあ、今皆さんいろんな動きしてるわけですね。特にその原発運動なんか、反原発運動とかですね、放射能問題を見ると大変よくわかると思うんですよね。国や行政あるいはその政治東電なんかですね、極めて無責任なわけですよね。でその利権屋がいましてですね、原発村の原子力村の利権の連中はですね、ことごとくなんか垂れついてくる。まあしかし彼らもですね、もう終わりだねあれね、化けの皮剥がれちゃってですね、あちこちで内部告発が生まれてきてですね、まあだから原発村の原子力村の連中っていうのはもう完全に裸の王様でね、まあ生きがってまあ居直ってるだけだと思うんですね。もうだからあれは終わりだと思うんだけども、まあでもその一方でじゃあ立て直しをどうするか、本当の意味でですね、この住んでる人や子供の安全をどう確保するのかというのは、これ民衆がやってますよね。各地域でそれぞれの立場の人たちで、あの地域の政治家含めてそれぞれの立場の人たちが、我と思わんという以上にですね、なんかもういたたまれなくなってやってるという人たちがどんどん出てきてると思いませんか。家庭の主婦でもですね、あるいは若い人でも年配の人でもね、いたたまれなくなってこのどんどん動いている人たちが波を起こし、そして渦を作り、渦の中から形を作り始めているというのが、まさに今この原子力の事故から1年経った時の現状だと思うんですよね。もともと私は観光立国って話をしておりまして、それは全く同じなんですよね。観光立国っていうのはまさに遠山号もそうですけども、外の人と中の人が、まあ、やる気のある人たちが集まって、まあ、やる気と行動力のある人たちが集まって、なんか揉んでいくと何かできていくという、ね、なんかその 泥をかき混ぜてたら国ができましたという神話みたいな世界がそこにありまして、まあ、それが観光立国 の動かし方ですよね。 でこれやってるところは日本中観光立国大体うまくいっておりまして、反対になんかこの補助金をもらってそれを消化するのが仕事だと思っているところは、もう補助金の消化が終わった後は何にも残らないということになっているわけで、まあ、ですからこの民衆の時代っていうのはある意味で言うと観光立国なんかで明確に見えてたと思いますね。それから農業もそうなんですよね。今まで その農協農水省に頼った農業だとやっぱうまくいかないことが多くてですね、じゃあ自分たちやらないかと、農事組合法人作ってみたりですね、まあ、自分たちで製造や販売前に乗り出してみたり、まあ、様々な形で横のリーダーシップを立場を超えて組んだところから新しい農業を進んでいるところが多いですね。今までの縦の系統の農業でやっているところはなかなか難しいところが多いんじゃないんでしょうか。だからこれもある種の民衆主義の流れだろうと、それが新しい農業を支えているんじゃないかというふうに見ていると思うんですね。で今のこの民衆主義のじゃあ精神は何かというと、もうこれはかつてロハスという言葉がね、広がった時に皆さんも聞かれたことあると思いますが、健康と持続可能性を考えたライフスタイル、もうこれに尽きてしまうような感じがしますね。健康であり、それから何事も続くということね、持続可能性ということ、それを皆さん大事にしているわけですよ。でこれはですね、別の言い方すれば、私なりに言うなれば偉大なるコラボレーションということで、人と人のコラボレーションであり、人と自然とこのコラボレーションであり、過去現在未来とのコラボレーションであり、日本と世界そして宇宙とのコラボレーションなんですね。まあ言ってみれば世の中全体をね、過去現在未来も含めて、一つの有機体と考えて、この有機体そのものをですね、進化生成発展させていこうと、もっと愛に満ちたものにしていこうという、まあ本当に非常に神々しい話ですよね。まあこういうことがですね、私は皆さん共通の価値観だと思うんです。でこれは日本だけじゃないですよ。それはアメリカ行ったってヨーロッパ行ったって、逆に中国でもいますからね、そうやって頑張ってる人というのは。ですからまあなんて言うんでしょうかね、新しい民衆の時代というのは、民衆主義の時代というのは、健康と持続可能性を考えたライフスタイル、偉大なるコラボレーション社会、共生社会ということでですね、広がっていることは間違いないと思うんですね。で政治というのはやっぱそれなりにシステムがありますから、まあこれはそのうち何て言うんでしょうかね、リストラするんでしょうね。大企業と同じようにですね、まあ、なくすってわけにもいかないということになったら、まあ、リストラして形だけ残しておいて、んでちょっと時間経ってから考えるということで、まあね、これをだから倒すということだと憲法を変えなきゃいけないとかですね、あるいは武力革命って話だから、それは厄介至極の上にですね、あんまり意味のないことですから、まあそれは適当にですね、まあなんか誰か うぞうむぞうがですねいるわけですよ、ね、20世紀にもうなんか利権を貪っている連中のなんかたまり場になっておりましてですね、まあそれはだからそのうちリストラしていくんでしょうけども、未来を作る人たちですね。これは何もですね、日本で言ったら永田町とか霞ヶ関に集まる必要はなくて、それぞれの部署で頑張っていけばいいと思うんですね。やっぱ民衆主義の時代というのは、言ってみれば価値観とか行動と情報によってつながっているわけですから、その一つの中心があって動いているんじゃなくて分散型ですよね。でその分散型で、あと同時にネットワーク型になっていて、分散されたいろんな活動がですね、さまざまな情報とか人の縁で横につながっていくわけですね。横や上下につながっていくわけです。ですから、まあ、誰でもですね、自分が何かやって横に広げていけば、もう民衆の一員であり民衆主義に参加しているということですね。その本当に自分自身でも実感するんですが、観光立国や新しい農業もですね、本当なんか最初は一人行ってただけなところがありますけども、だんだん広がるときは広がっていくんですよね。ですからその皆さんもですね、はてはてこのでっかい日本が、でっかい世界がですね、自分が一人行って何が変わるのかと思いかもしれませんがね、いや結構変わるもんだというふうにお理解いただいていいと思いますよ。でとにかく向上心を持って続けるということ、向上心を持って継続するということが何よりも大切でありまして、で同時にやっぱりこの良き友を得るということですね、良き友を得ないとですね、やっぱりそれは難しいですから。でその友というのもやっぱりなんかこうやってると集まってくるんですよ。情報というのは出していれば入ってきますからね。だからその辺は呼吸と同じで、吐かないと吸えないと同じですから、まあ行動にしろ情報にしろ出し惜しみしないでですね、どんどんどんどん自分から発散していくと、中から、外から入ってくるし、中から湧いてくると、まあ、そんなようなもんだというふうにご理解いただければよろしいんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、総選挙いつになるか分かりませんけども、まあ、今度総選挙やれば 安定与党なんていうものは到底できないでしょうから、日本でもですね、まあ、かなり、もう民主主義の限界が我々の生活や仕事に大きな影響を与えるようになると思います。戦後の混乱期みたいな感じになってくると思うんですね。世界はもっとそんな状況になると思います。だからもうそこを救っていくのは民衆の力しかない。まさに津波の被災地や原発の被災地と同じように、もう意欲と行動力を持った人が立ち上がって行動するしかない、そんな時だと思うんですね。で、慌てずとも騒がずともですね、必要な時は目の前に来ますから。だからその今まだね、それ見えない方々はとにかく自分の身の回りでですね、いろんな人と知り合っていろんな試行錯誤をしていただければいいと思いますよ。そういうふうにやってると、そのうちですね、突然やっぱりね、これも行かなきゃいかんという時が来ると思うんですね。まあそんなことで、一つ新しい流れが、この二極文化という言葉の先が見えてきたと思うんです。二極文化によって本物の民衆というものがですね、自立した民衆というのがいよいよ出てきた。ああ、この人たちが今度21世紀を作るんだという形がね、日本でも世界でも見えてきたと思うんですね。まあですから皆さんね、世の中はどんどん前に向かって進んでおりますので、ぜひ良き世の中を作るべくですね、努力していかれてください。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、民主主義から民衆主義へということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。